Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。人に会うとみんなが明けましておめでとうございますとまだ挨拶をしています。西宮の町は未だにまだお正月という気分ですが、今日は門戸薬人さんにお邪魔をしております。西宮で人が大勢集まるところ、まず皆さんがお考えなのは甲子園球場で、1年間に何百万という人が集まるというふうなところがありますが、その次はというと東海恵比寿の恵比寿さんっていうので、これまた100万人の人が集まるなんていうことを言われております。さあその次はと言いますと、僕はボンド薬人さんやろうなと思うんですが、お正月が明けて、お宮さんなんかにお参りをします初詣、ご近所の方、西宮の方のほとんどの方がお参りになるんじゃないかと思うのが、1月18、19日に大きなお祭りをされる門戸薬人さん。門戸薬人さん、門戸薬人さんで我々言ってますが、正式な名前、高野山真言宗別格本山、正太さん、東光寺さん。こういう名前があるのを皆さんご存知でしょうか。意外とご存知ない方がいらっしゃる。東光寺さん、東光寺さん、我々は門戸薬人さん、門戸薬人さん言うんですけれど、こちらの方に今日はお参りさせていただきます。西国の薬師霊場第20番というのもありますし、西国愛禅霊場第2番という呼び方もあります。さらに摂津の国88箇所のうち第76番というのも門戸薬人さんのことなんですよ。そういうこともちょっと思い出しながらやってまいりました。こちらへ来るのはやっぱり、阪急電車で門戸薬人の駅から降りて歩くっていうのが普通ですけれど、伊丹方面からおいでになる方は西国街道171号線をバスで直行される便が臨時に出るんですね。で、門戸薬人さんに一番近い場所で171号に臨時停車場ができて、まあ、そちらから歩いて来られるという方もいらっしゃいます。阪神電車で、来られる方は阪神今津駅で阪急電車乗り換えて、そこから、北口を越えて門戸薬人、そういう順路で来られると思います。そこからまあ少し歩くんですけれど、小高いところに門戸薬人さんの門が遠くからでも見えるような、階段があります。石段を登っていきます。男役坂っていうのが42段ありまして、女役坂っていうのが33段あるんですが、これはまあ合体して大きな門に、中楼門っていう立派な、もう本当にこう素晴らしい門、大きな提灯が下がってるんですね。これくぐると境内に入るわけです。真正面に見えてますのが薬人堂ですね。左側に大国堂さん、さらに、薬師堂さんとか、あるいは太子堂さんとか、ごま堂さんとか、たくさんのお堂が並んでいるんですが、立派な お寺ですね。もうお正月からずっとね、お参りの方絶えないんです。もう18、19の薬人さん待ってられんという人でしょうかね。もう大勢の方がお参りに来られています。ご本堂行きまして、こちらのご住職に、ご挨拶させていただきたいと思います。こちらのご住職、松田俊教さん、 松田さんこんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。またおめでとうございますがええかもしれませんですね、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとさっき一人ごとで言ってましたように、はい、18、19が役人さん、この時には何万人という方がお見えになる。
そうですね、一応こちらの予定は、まあ、5万と、まあ、10万人ぐらいの方を一応考えております。
これはもう土曜日であろうと日曜日であろうとウィークデーであろうと18、19はもう必ず大勢お見えになる。
そうですね、
僕もあの小さい頃から親に連れられてきた覚えがありますが、役人さんの日一番寒い日なんですね。
そうですね、だいたい雪がちらちらと散っておりますね。
で、大勢の人やから列がこう前へ進まない、はい、行列の中に入って縮こまってたことを覚えてるんです
が、
本当にあのまだ明け方前から並ばれて、夜中までずっと人が続くというあの東郷さんですけれど、またこれからしばらくの間ご住職お忙しいし大変で、
はい、ありがとうございます、
いろんなことをお伺いしようと思ってやってまいりましたが、はい、東郷寺さん、この薬人さんのご本尊っていうのはどなたなんでしょうか。
東郷寺はね、はい、薬師如来さんです。
薬師如来さん、
薬師如来さんがご本尊で、
あ、そうですか、
はい、そこに薬人さんをお祭りしたと。
あ、薬師如来さんがいはるところに、
はい、
薬人さんをお招きされた後から来られたん
です。はいはい、
で 今ではもう薬人さんの方が通ってますね。
ああ、皆さん東郷寺たらどこあるんですか、問題薬人いたらああここですってみんな言っていただけるんですけどね、まあ檀家の人はみんなご存知ですけど、
もちろん
新しい人なんかを東郷寺なんか聞いたこともないというような感じですね。
薬人さんやったりしてるけど、
はいはい、
ああそうですか。で、薬人さんというのは何という神様なんですか。
あのね、正式にはね、はい、両頭愛染明というんです。
愛染さんですか。
はい、詳しく言いますと、愛染さんとお不動さんの合体なんです。
これまた珍しい。
珍しいんです。
は
で、この元々のこの仏さんは、佐賀天皇さんがある日自分の夢枕にすごい強い仏さんが現れたと。お不動さん強いですよな。
はあ、強い。
愛禅さんもね、愛禅に対して非常にこう優しそうに、
優しそうな、
はい、とんでもない怖い方です。
あ、そうなの。
真っ赤な顔して弓とかね、矢とかいろんなものをこもってうわっていう怒ってる姿なんです。
いや、そうなんですか。
この2つの強い仏さん同士がまさか一緒になって、はい、より一層強い仏さんになって役を払うと、
はあ、
そういうお姿を佐賀天皇さんが夢枕に見まして、でその頃ちょうどその弘法大師さん、空海さんがその祈願したりいろんな、まあ、お友達じゃないんですけど、そういうようなことをなさ
って、心安かったわけですな。
そうです、
はいはい、
で
佐賀天皇、
そう、
はあ、
で空海さんに、こういう仏さんわしが夢見たから、これを掘って、
は
あ、仏像を作ってわしを祈願してくれと、
はあ、
言われて、3体刻まれまして、
弘法さん、
はい、
はあ、
でその3体で、佐賀天皇さんを祈願して3年間、無事に過ごしたということなんです。
いや、駅の看板なんかに書いてあります日本、3体、
はい、それなんです。
薬人3体、
はいはい、
このことですか。
そうです、そうです、はあ、
じゃあここに1体があることは分かりました。あと2体はどちらにある
ん
です
か。はいはい、まず1体は高野山の天の明神というところがありません、
はい、
ございまして、それは国家安泰、
はいはい、
厄除けとしてお祭りなさいまして、
なるほど、
で、岩清水八幡京都でございますね、そこに皇室皇家安泰として納められまして、
そう
で、もう一体残ってるのがこの東光寺に、一般民衆の厄除けと、
国家安泰やら、
はい、
皇族やらというのとは違って、
はい、
こちらは大衆民衆のための。
そうです、そうです、
なるほど。
それで、まあ、皆さんそれを聞かれて、まあ、厄払いということで、ね、
そうですか、
おいでになるようになりました。
なるほど、
はい、
じゃあこの東光寺さん、ご、まあ、東光寺というお寺の縁起ですね、
はいは
い、いつ頃どんなふうにして
たの。あのね、空海さんがこの上にね、兜山観音寺というお寺があるんです、
はい、
このお寺は古いんです、
ね、
その時にこちらからこうお参りに空海さんが 弘法大師さんがお参りになって、ここへ、ちょっとこうお寄りになって、
うん、
ちょっとお湯寄りを立てられて登られたと。
なるほど。
その時がその歴史でここへ東光寺というのが建てられたという、そういう縁起になってます。
そうなんや、はい、随分古い話です、
ね、そうですね、1200年ぐらいの前の話になりますね。はい、
まあ鹿野井さんもなかなか古いお寺や、
ここはまあまだまだ古いんです
ね、はい、与稲さんと弘法大師の、はいはい、あの縁起なんかが話されますけど、はいはい、こちらも弘法大師さんがやっぱり通り道として通られた、
はい、そうですね、はい、
そうなんですか。長い歴史があったでしょうけど、
はいはい、
その中で役人さんっていうのはこのいろんな苦難の時代もあったんやないですか。
あ、もうすごいやっぱりね、何回も焼けたり 山津波があったり、
うん、
特に荒木攻めの時には完全にもなくなってしまって、
あ、 そうです、
その時に役人さんがこう銃と燃えた後にこうおられたと。
お寺は燃えてんのに。
そうそうそう、でそれが非常にも新たかだということから、その辺からもどんどんどんどんお参りが増えたと言われておりますね。
あ、なるほど、ね、
はい、
えらもんですな、はい、あ、そうですか。まあそれであとその薬人明王さんの売り上げいうのは、
はい、
あのいろいろ皆さんに知られていったんでしょう、
はい、
それはどんな風にしてこう天下に広まっていったという、
うん、でしょうね、やっぱりこの地元の方から順番にこう広がっていったんじゃないかと思われるんです。というのもこの18、19というのはもうまず西の目の方々がワンと、
ええ、
エベスさんが終わったら問題役人だと、
そうですね、
それから尼崎の上司もこちらへお参りしたという歴史があるんです、うん、だからこの近辺の方々がその18、19年ずっと毎年お参りになっとった。
これ何か訳があるんでしょうか。
うーん、地元の、まあ、一般民衆の厄除けとしてありましたんで、そのそれを聞き及んだ方々がここはあの霊験新たかだということで、こう地域の方がまず お前になってきたんだと思います。
なるほど、それじゃあまあお寺の方から18、19集まんなさいと言われたんじゃなくて、
はい、
むしろ周りの人がお参りに来る日が決まってきたと。
そう、うん、でまたあのね、薬人さんというのはね、
はい、
あのこれはあのどうですか、神仏合体なところもあるんですが、あの八幡さんもこれ薬除けの、
はいはいはい、
で八幡さんは19日が薬除けの日なんですわ、はいはい、で東光寺の方もその薬人さんですので、うん、19日が中心の薬除けの日になります。
それは決まってるわけですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、18日というのは、まあ、エビさんみたいに3日ありますが、ね、
はい、
東光寺の場合は18、19、2日間だけの お祭りの日、
じゃあ、まあ、前日からお参りしようという方もいらっしゃるので、
18、
19になったということなんでしょうね。まあそんな理由があったということを初めてまあお聞きしまして、なるほどなというふうに思ったんですが、その今ちょっと話別にしまして、
はいはい、
このちょっと下世話な話になります、
はいはい、
あの我々庶民の間ではですね、厄、
はい、
払いの風習がいろいろあって、
はいはいはい、
まず私の場合でしたら厄年にぜんざいを振る舞うようなことを実際にやりました、
はいはいはいはい、
それからあの七色のものを身につけるという、
はいはいはいはい、
長いものがええんやないかと、はいはい、いうことを言われます、はい、これは何か訳がある、
まず前菜はあの、まあ、めでたいですね、赤い、
そうですよね、
はい、なんか赤飯炊いたり、いろいろしますわね、
まあ、お祝い事に、
そうですね、
はい、
で前菜っていうのはもう今はね、たくさん あっちでもこっちでも食べられますけど、
はい、
昔はもうまず小豆が大変、
そうですよ、
その次にお砂糖
が大事なもんです、
だから非常に高価なもんだったん
ですね、
でめでたいものであると、
うんうんうん、
で高価なものをめでたいものを皆さんに、分かち与えて布施して、
うん、
自分を助けてもらおうと、
はははは
そういう意味合いがあったと思います、はい、うんうん、でね、そんなおいしいものというような皆さんにやってきて、で少しでもこうその分散していただけませんかと、うん、で昔の人はうん、いいよというのが、最近はあんなもいらんという人がちょいちょい出てきてますけど、
はいはいはい、
ほんなあなたはどうするんですか、あなたの時にはいいの、うん、というような感覚になりますわね。
そう
だからそれはもう喜んでいただいたら、はい、 いろんなところ四国なんかにいろんな子ね、お接待してください。
あります。
あれも喜んでいただくのが形なんです。
なるほど、
うん、こんなもんいらんじゃなくて、わかりましたと喜んで、いただくのがお接待という。
なるほど。
不正なんです
わね。まあ、それを出される方っていうのは、自分のことを助けてもらうために皆さんどうぞって言って言う気持ちもある。
そうそう、もちろん。
でそれをいただかんと、はい、今度あんたはどうするの。
そうそう。
自分も助けてほしい時あるんでしょ。
う
ん、
そうそう
そう。その時に何か振る舞おうと思っても、うん、それをいらんって言われたらいかんでしょ。そうそうそう。まあそういうこと
なんだ。だからやっぱりお互いを助け合うというあれはもうほんまに昔からのね。日本人の歴史だろうと思いますね。
そういう風習というのも実は助けの気持ちというのを養うための。そうですか。
七色というのはね、はい、七難というのがあるんですね。
言いますね。
全部忘れたんですけど、風難とか、はい、それから、
水難とか、
水難とか避難か、火難です ね、はい、そういう七つの難を逃れるために、はい、その七色のものを、それで長いものはそういう悪いものを縛ってしまう。あのお不動さんが、検索という紐を持ったんですね。あるいは、まあ、昔は狩りに使う紐だったらしいんですが、これは仏さんが持つようになって悪いものを縛る。よそへ行くの、そっちの道違うぞ、こっちだぞとこう引っ張ってこっち連れてくる。そういう意味があります。長いものというのはね。
あ、そうなんだ。はい、
だからその七色の、七難がありますね。七色の、はいはいはい、それから帯、
はい、
帯なんかもこうくくって悪いものをくくりしまい、はい、という意味合いが。
なる
は、で火箸もありましたね。もうちょっと言いますけど、
はい、
火箸はもうあまり最近使いません。昔はもう必ず火を起こして火鉢の中の火をこう触っておりましてね、で長いもんで悪いものをこう引っ張り出す。
なるほど。
向こうへ出すと。
はははは。
そういう意味合いと、
はい、
もう一つ大きいのは火難です。火の難、
はあはあはあ、
火の難を火箸でこう止めてもらう。ついでに言いますけど、
はい、
刃物、
刃物、
うん、
はい、包丁とか、包丁とか、
そうそうそう、はい、それは、
はい、
要するに剣難、
うん、
昔で言う剣の難ですね。それが入ったんです。
なるほど。
うん、そういう件で現在で言うと、まあ転んだり、交通事故にあったり、ガンと来て自分が怪我をしたりいろいろする、そういうところの難を逃れる。
な
件な。
うん、
もう一つこう怒りをするとかあるんです。怒り。
ほうほうほう。
怒りをその橋、火橋と同じようにこう奉納、祀って奉納する。
ああ、
それは海難。
ああ、
海の難。
なるほど。
イカですからね、
そ
ういう意味合いがあって、それを形を変えてそれで難を逃れようというのがあるわけですわ。
まあ、さっきの前罪は自分の役を、うん、まあ、厄介なことを皆さんに分散させて助けていただきたいっていうので振る舞うとおっしゃいました。で今はその火箸とか、はいはい、あるいは、怒りとか、はい、そういったものをどこかに収めることによって役から逃れようという、う
ん、まず自分でお祭りして、
はい、お祭りするんです。
まず自分でお祭りして、
なるほど。
でそれを今度はこうどっかへ
収める、
収めていくと、うん、
いや、こちらへ伺いすると、薬人さんの境内にたくさん火箸の集めてあるところがありますね、
はいはい、
これはそういう意味で、
そうだ、そういう意味でお祭りしとって納められたもんでございます。
じゃあこちらに来られる方がお持ちになって、
そうですね、
お寺で用意されたもの
じゃないんです。うちにも火箸今置いてます、
はい、
うん、だって昔は自分のところで鍛冶屋さん行って火箸を作ってもらって祀ったり、
ね、はい、
そうして持ってこられたり。最近はもう火箸だけはうちは一応求められる方がおられて、
火箸売ってるとこないですもん
ね。そうですね、もうあまり必要ないですからね。
そうですか、
うん、今形だけが残ったような状態ですね。
じゃあそういう気持ちの表れとして今火箸がここへ収められる。
そうなんです、はいはい、
なるほどね。やっと分かりました。なんでやろうなと思ってますけど、
はい、
あ、そうですか。その他に 大祭、まあ、1月18、19は大祭、
はい、
それ以外の時にいろんなことを、まあ、行事としてお寺でやってらっしゃるというふうに思います、はいはいはいはい、どんなことがありますか。
まず、まあ、大祭で斎藤ごまというごまを炊きますね。それからそれが斎藤ごまがね四季にあるんです。まず4月と8月と11月
ああそんなにたくさんあるんです。
はい、まあ、それは、まあ、春の大祭、うん、夏の大祭、秋の大祭ということでまず4回それがございます。で要するに今度は人形供養というのが
人形供養というのはこちらでされてるんです
、は
い、
そうですね。
これまた珍しいなと思う、
は
い、
人形さんをこう納めるというのは、はい、あるいはこう流す流しびら、
ありますね。
あります、はい、川へこう流してずっと、はい、要するに身代わりですわ。
紙で作った人型なんかも流してますね。
そうなんです、はいはい、で、まあ、肩の方 の、 人形さんを集めてるとこもあるいは船で
船に乗せて
外へ
たくさん乗せて、
はいはい、要するに自分の身代わりになってもらってね、悪いものを流してもらうと、
まあ、人形というのは人型、
そうそうそうそう、
身代わりという部分でもありますからね。
そういう意味で、はい、もう三十数年前まあ、人形さんに困られた方がおったから分かりました。これは、まあ、どっちみちそういうような身代わりという感じで、うん、うちはやりましょうということで、
あ、そうですか、
はい、やらせてもらってます。
なるほどね、はい、あ、それでこちらでも人形 の、はい、供養をされている、
はい、
あ、そうなんです。いやいや、いろんなことをお伺いしました。それで最後にと言いますか、はい、改めてと言います、はい、そもそも役とは何なんですか、はい、ということ、
びっくりされるかと思いますけど、役というのはね、
はい、
悪いものじゃなくて役割なんです。
役割の役、
そう、もともとは役割だったんです。
はあ、
神社仏閣でこの年になったらこれをやりなさいよ、
はい、
あれしてくださいよ、
はい、
例えばその七五三ね、
七
五三の方はその七五三、はい、あるいはお地五三でなさいよと、
はいはいはいはい、
で、餅まきをしますと、な、今年当たってる、干支の当たってる方は年男、はい、年女おいでください、あなたたちが中心になってそれを豆まきをする、
その年のあなたの役割ですよ、
役割なんです。
ああ、はい、そういうことですか、
は
い、
だから神社仏閣であなたは今年はこのようなことをしてください、
うん、
あるいはもう33年ぐらいになると今度はあなたはその仲まかないを手伝ってください。
ああ、なるほどな。
そういうような役割が立ってたんです。
はい。
だからその役割をちゃんと、全うしてください。病気したらあかんよ。あるいは、どっかよそへ行かずに自分がちょっとお困りして体を清めて、
はい、
でそれをちゃんと全うしてくださいよ。
はいはいはい。
いうところから役割の年、役年というのが始まった。ところがその頃になると、
はい、
いろんな悪いことがよく起きる、
はあ、
それも何十年何百年の間に皆さんがそう、うん、この時はうん、まあ、そうやなそうやなということになって、厄年がどんどん決まってきた。
ほうほうほうほうほう、うん、いやいや、小さい頃やったらお稚児さんで呼ばれたり、うん、あるいはこう年男でお餅まきをしたり、うんうんうん、これみんなええこと嬉しいこと、うん、めでたいことです。
いいことなんです
ね。え、
うん、
でそれが、
うん、
そのたまたまなんか悪いことに当たる年、役割もあるわけですか。
じゃなくてその年になると何か体調が崩れたり、
あります
ね、うん、それも1年2年の話じゃないんですか。何百年の間にみんなが、要するに先人たちが、うん、これはちょっときついこれつけたり、うん、っていうのがあったわけです。
じゃあ統計的に
そ
のぐらいの年の時は悪いこと起こりそうやなっていう、う
ん、一つ分かりやすく言いますと、
はい、
42の男性、もう大役ですな、まあ、言葉が悪いですね、44、2ですわな。
なるほどな、はいはい、
それとちょうど体の異変が起きる、こういう目に見ますと、
うん、
初老と書いてあるんです。初老とか、
なるほど、
老人の始まりなんです。
なるほどなるほど、うん、体の調子は変わりますよ、
ね、んです、うん、成人病が出る頃です。
なるほど、
市の方でも成人病の出るから検査しなさいと、うん、40歳検診がありますから、
はい、
要するに体調が崩れる恐れがある頃、
うん、
だから今まで例えばですよ、若い者と食事を行って、はい、酒飲んで、お前さんになっても、
どう
なるやーって待ってた、はい、ところが40代になると残るんです。
なる
若い子はパッと寝てすってきたらすぐ仕事ができる。その子になるとんちょっとおかしいんじゃないかと自分で感じる年なんです。それと40代という方はすごく仕事が寄ってくるんです。
ですよね。
会社ではあの人に任せたら何でも知ってる、あの人に任そう、どんどんどんどん
働き盛り。
そうなんです。でも体力は落ちかけてる、自分ではわからない。
なるほど。社会から求められてることと自分の体力とかちょうどこう
狂ってくる時、ちょうど中間クラスがおると思うんです。
なるほどね。
上で下の部下があって上司がおってことがあって真ん中、要するに
気苦労もありますな。
サンドイッチです。
ああ、そうですね。
下からつけ上が押さえて
る。なるほど。
なの肉体的まず精神的社会的には中心、全部が集まるんです。
はあ、
なんかって当たり前なん
です。当たり前です。
ないのがおかしいんです。ほなどうするか、自分が今まで一人で生きとる、もうつい思ってしまう、わしの力は俺やっちゃうんです。部下がおって今そこがなったんです。上司がおって家族がおってできとん
です
。
そりゃそうですよ。
だからあなたちょっと一服しなさい、よく見なさいよというのが役年なんです。ついつい走ってまう、
静かに考えて、
そうなんです、
感謝もしなさい。
そうなんです。
なるほど。
まず自分の家庭考えてください。あんたおるのだ、何のためなの。親がおるから今あんたおるんですよと。
なるほど。
奥さんがおるから仕事できとんじゃないの。子供がおるから家庭が丸くなったんじゃないんですか。じいちゃんばあちゃん大切さなあかんでしょ。それを分からずに走っとんですよ。
そうです、
猛スピードで走っとんです。だから例えば前に凸凹があって見えへんのです。わしはいけると飛び越えたりと思ってしまうんです。
なるほど、
ね。だからそれは違うんですよ。そこで一遍一服して、はい、よく周りを見なさいと。
なるほど。
あなた一人生きとんじゃないぞと。
なるほど。
そういうことを考える時でもあるわけです。
なるほどね。反省の時ということ。
そうなんです。
ねえ、はい、だから恐れても意味ないわけです。
そうです。
厄年が来た恐ろしい。
恐れることはないんです。
ないわけです、うん。ちょっと自分で考え直してみればいい。そう。ああ、そういうことだったんですか。いやいや、今日
は言えない。もう一つ言いますけど、
はい。
家宝は寝て待てになりますね。
いますね。
うん、寝てた、ずっと寝てたら家宝来ません。その休めと言われて。その時にしっかり練りなさいと。
ああ、
その時に月の方向をしっかりその頭の中に練って次の方ただただ走っとったらその練る時間がありませんよと。
なるほど。
だから自分でそれをしっかり練って、そして次の方向よく見定めてドンと行くと倍に伸びていくんです。その人、
なるほど、
力が出てくる。
そういう意味がある。
そういう意味があるんです。
厄年っていうのは大変こういい時期ではない。
いいんですよ。
大事な時期なん
ですか、うん、大事な時。ただ走っとったらあかんぞと。
なるほど、
うん、ただ走っとったら見えてない。そこにアリがおるのが見えない、
はいはい、
ね、稲穂がおるのが見えない。いるんですよ。
なるほど。
ただ走ってたら見えへんなんです。馬でデーッとしてそのアリが見えますか。
うん、そうですね。
それも見る時間をちょっとゆっくり考えてみなさいよというのが、はいは
い、ああそうです。いやいや、いいお話を聞かせていただきました。やっぱりこのお話を聞かないとと思ってましたので、今日は18、19日もう間もなくの、日を迎えるわけですが、両日にわたって大祭が行われます門出役人東光寺さんにお邪魔いたしました。ご住職の松田俊教さんから役人さんの歴史やら行事なんかいろんなお話を聞かせていただきました。お参りに来られる皆さんは大変混雑しますので、事故のないようにお気をつけてお参りください。ご住職どうも今日はありがとうございました。また寄せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。